ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは、鈴木ひろきです。本日もポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。本日はですね、お話しする内容は、ブログ運営に関する、テーマでお話ししていきたいなと思うんですけども、今日はですね、ブログを第一線で運営し続けるのに必要なのは柔軟性だと思った話ということでお話ししていきたいなと思います。まあ、僕自身もですね、ブログはもう何年も運営してきているんですけども、まあ、それだけやっていると結構いろいろと見えてくる部分っていうのはたくさんあるんですけども、その中で比較的重要だなと思ったのがこの柔軟性っていう部分なんですね。で、なんでこの柔軟性っていう部分が必要というか大切だなと思ったのかっていうと、まあ、いろいろとあるんですけども、柔軟性があると時代の変化に対応できるっていうことが一番大きな理由なんですね。柔軟性があればいろんな変化っていうものに柔軟に対応できるわけです。でも柔軟性がないとなかなかその時代の変化についていけないというか、考えが固くなってしまって、新しいものっていうのを取り入れられなくなったりしてしまうんですね。なのでそういった意味で柔軟性、時代の変化についていく力っていうか、順応する力っていうものをひっくるめてその柔軟性と、僕は表してるんですけども、例えば、どういうものが、柔軟性かというと、ブログ運営における柔軟性、例えばどういうものがあるかというと、例えば、流行りの SNS ですね、 Facebook、Twitter、Instagram とか、いろいろありますけども、そういうのが次々出てきますよね。新しいものっていうか、そういうのをすぐに取り入れるとか、ブログとすぐに連動させるとかっていうのも、これ柔軟性がないとやっぱりなかなかできないですし、やっぱりゴテゴテに回っちゃったりするわけですね。でも柔軟性があるブログだったり、柔軟性がある人だったらすぐにこういうのを取り入れたりしますよね。他にも、メディア全体で動画の需要が増えてきたとかっていうのであれば、すぐに動画をブログに取り入れたりとか、動画コンテンツを自分で作ったりとか、そういうふうに、ブログっていう文字 のメディアだけじゃなくて、そういう動画とか音声とか使ったりとかも、一つその柔軟性の一つかなと思いますし、あとは、少し前で言うとスマホとかタブレットが普及してきた時に、Google の検索エンジンがモバイルファーストを重視するようになりましてね、モバイル対応していないブログとかサイトっていうのは検索エンジンで、もう上位にあんまり表示しませんよっていうような宣言をしたわけですね。で、そうなった時に、そういうスマホ向けのサイトっていうか、そういうモバイルファーストのサイトを作るように、変えていかなきゃいけないわけですね。で、そういう柔軟性とか、あとはいろいろ SEO のアルゴリズムもいろいろ昔から比較すると変化してきてますよね。昔は非リンクの数とかでも評価されてましたけれども、もう最近にはコンテンツの質とかっていうものが重視され始めて、コンテンツの質をどんどん高めないといけなくなってきたりとか、ブログデザインもそうですね。ブログデザインも、やっぱり流行のデザインってありますよね。最近だとやっぱりワンカラムとかも流行ってきてますね。これはスマホとかタブレットっていうもので見る人が圧倒的に増えたので、もうあんまり2カラム、3カラムとかっていうよりも、スマホで見え、どういう風に見えるかっていうところを重要視した作りとかっていうのも、すごく、重要視されているということで、こういう変化ってたくさんありますよね。ブログ運営していく上で、こういう細かい変化ってたくさんあるんですけども、こういうのに柔軟に対応していく力というか、こういうのをすぐサクッと取り入れる力みたいのが、あると、やっぱり常に最新の状態を保てるというか、高いパフォーマンスを発揮し続けることができるのかなと思います。で、逆に、その柔軟性がないブログっていうのは、こういう変化をあんまりこう変化させたがらない人が、っていうのはやっぱりこうちょっとこういう流れに乗れないのかなと思うんですね。こういう流れに乗れないっていうのはユーザー目線で考えた時にいいことじゃないんですね。やっぱりその最新の、例えばスマホで見る人が多いっていうのであれば、当然スマホから見やすくしてあげないといけないんですね。これをこういう変化を怠っていくと、どんどんそういうユーザーが離れていってしまうと、利用する人がどんどん利用しにくくなってきてしまうわけです。こういうのを放置したままずっといくとですね、 Twitter のボタンがないとか、 Facebook のボタンがないとか、インスタがないとか、リンクがないとか、いろいろそういう細かいことを積み重ねていくと、やっぱり最終的にはユーザーのためになる、来て読んでくれる人のためにならない ですね。なので、まあ、こういう変化を柔軟に捉えて、どんどんブログに取り入れていくっていうのが、まあ、第一線でブログを運営し続けるためにはかなり重要なことかなと思います。まあ、僕自身も僕のブログも本当に最初は全然もうダメダメなブログだったんですけど、最近はいろいろと一個ずつそういう変化を取り入れていきながらどんどんこう変化させていって、まあ、少しはまあ見えるブログになったかなと思うんですけど、もうそれこそ最初なんて SNS のシェアボタンとかもなかったですし、動画の埋め込み方とかも分かんなかったんですね。動画埋め込んでもスマホで見るとなんかこう横にはみ出ちゃうとかっていうこともあって、そういうのも一個ずつ改善していったり、リンクも貼るって言ってもカード型リンクとかありますよね。ああいうのも貼り方全然分かんなかったりとか、ブログデザインも全然分かんなかったですし、広告の設定の仕方とか貼り方とかそういうのも全然分かんなかったんですけど、そういうのも一つずつそういう時代の変化というか見合わせて、そういうのを意識しながら一つずつ変えていったって感じです。なので全然もう最初とやっていることが違いますし、まあ、それは変わっていいものだと思ってるんで、考え方も変わってますし、やり方も変わってますし、そういうのはどんどんこう新しいものを取り入れて変化していくっていうのが大切かなと思います。もうそれこそコンテンツの中身も変わってますから、僕は最初昔は全然エンタメとかそういうテクノロジーとかガジェットとかそういうのも全然書いてなかったんですけども、それもやっぱり時代に合わせて必要なものを書いていくっていうのは大切かなと思って、まあ、そういう需要のあるものっていうのを書くようにしてきています。なのでそういうコンテンツの中身内容っていうのも、少しずつ変わってきているという感じですね。なので、まあ、もし今現在個人で自分のブログ持っているっていう人は、もうそれ自分のブログなんで、どんどんもう恐れずにいろんなものを取り入れて変化させていっていいかなと思います。もう本当に急に YouTuber みたいに動画コンテンツ出してもいいし、まあ、あとは写真展みたいなことやってもいいし、で、まあ、こういう音声みたいなラジオみたいなことやってもいいですし、まあ、いろいろもうやりたいことをどんどん取り入れて、どんどん自由に、自分のメディアではやっていっていいかなと思います。で、ちゃんと時代に合ったものというか、まあ、これから来そうなものとか、そういうものを取り入れていくっていうのがいいかなと思います。なんで、まあ、自分のメディアを持っている人であれば、もうどんどん恐れずにですね、変化を恐れずに、いろいろと、まあ、楽しみながらやっていくといいかなと思います。ということで、今回は、以上となります。最後までお聞きいただきありがとうございます。